どうも、つよしです。なんかあれだ、ひろしですみたいな感じで嫌やな。なんかいつもここに立ったり座ったりすると、心臓の鼓動がなんかこう速くなる気がするんですけど、今日は確実にお酒のせいです。なんかニートとか無職とかなんかそういった話題がちょっとあったので、まあちょっとだけ僕もお話ししたいと思います。僕はロックな詩人っていう人の作品が大好きで、その人の作品にインスパイアされた言葉を、今日は言おうか、なんか話そうかなと思ってるんですけど、のんびりできるのは必死でのんびりの準備をしたからっていう、スローライフっていう作品があるんですけど、僕はもうかれこれ10年ぐらいニートです。で、飯もまあまあちゃんと一応なんとか食ってるんですけど、無職です、ずっと。それは理由はですね、なんとしてでも働きたくないっていう、その一心のみで、どうやったら働かずに、なんとか暮らしていけるかなっていうことを必死で考えました。どうやったら働かんでいいか、どうやったら働かんでも飯食えるかなって、もう必死で考えて、いろんなことを試してたんですけど、やっぱり最終的にたどり着いたのは、働かんでつか、その、無職で、あることを頑張るしかないとかいう、なんかそのわけのわからん結論になって、結局僕は今無職を頑張ってます。というのはまあ働かんでええように楽をするために結局頑張ってるんで楽はできてないんで、一切楽はできてないんですよね。でもその楽をできてない理由は、俺は楽をしたいんだっていう、ただその一心から、どうやったらバイトしなくていいかなとか、まあただそういう感じです。まあだから多分おそらく無職期間は僕が一番長いんだろうと思いますね。はい、まあ無職ニートです。その人のそのロックな詩人さんの作品で、回り道でいいじゃない、迷い道じゃないよそれ、まあ、ぐるぐるぐるぐる、右か左か、ぐるぐるぐるぐる、右か左か、いやいやこっちだよ。どこからともなく声が聞こえる、いやいやこっちだって。どこからともなく声が聞こえる、あれどっから聞こえてんだ、誰が言ってんだ、いやいやこっちだよ、どっちなんだよそっちって、どっちな、あこっちってどっちなんだよ、いやいやこっちだよ。その声に耳を澄ます、その声の出どころを探す、いやいやこっちだよ。わかった、頭の中から聞こえてるんだ、ずっとずっと俺は迷ってると思ってた、でも頭の中の声に従ってたんだ、なんだ迷い道じゃなかったんだ。ちょっとね、陰ながらではなく最前線で応援してるよ君のこと。 これについて書いた日記があるんで、ちょっと読みます。タイトル、ゴミ箱。綺麗なものでもいつかゴミ箱に捨てられるならば、最後まで捨てられないゴミ箱で構わない。本当に大事なものはそばにあってなかなか気づかないものなんだ。汚くても泥臭くても構わない。君の役に立ちたいんだ。大掃除でもゴミ箱はなぜだかなかなかゴミにはならない。役に立たないもの、いらないもの、イコールゴミだとすれば、ゴミ箱は最高に必要なものなんだ。今度からゴミ箱に話しかけてみよう。ありがとねって。終わりです。あと一つちょっと日記を読みたいと思います。ちょっとこれはとっても僕普通にニートをしてるんで、昼間はほとんど家で寝てます。なので結構ニュースを見ることが多いです。部屋にテレビはないので、ほぼヤフーニュースとかで見るんですけど、あとミクシーとかで見るんですけど、この間大阪で、大阪に住んでるんですけど、この間大阪で育児放棄した女性がね、ニュースで、下村さなえさんですか、あの人がニュースに話題になってましたけど、実際僕現場を見に行きました。別に何も感じなかったですけど、そのニュースに対して感じたことはありました。それをちょっとだけ、読ませてください。大阪で育児放棄した女性がニュースで話題になってるけど、誰だっけ、下村さないだっけ、中学の時はいじめられてて荒れてて、卒業文集の夢のところにはむっちゃ幸せになることって書いてあったらしい。幸せは主観、気づいた時が夢が叶った時だったのにね。なくす必要のない命を二つもなくしてしまった。どう考えても最低な親、救いようがないやつだと思う。そんなことは分かってるので、わざわざ言う必要もなく、俺は言葉という視点から考えてみた。綺麗事が溢れすぎる世の中で、苦労や努力や泥臭い現実、これから先にはたくさんの大変なことが待ち受けてます。そんなことを言うとあまりいい顔をされない。そんな世の中で俺はそういう言葉を大事にしていきたいと思う。楽しいことだけを求めよう。いつも笑っていよう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。あなたの未来には楽しいことしかないよ。だから大丈夫。ふざけんな。それで大丈夫なら誰も苦労してねえんだよ。あの子の手首に傷はねえんだよ。あいつの腕にタバコの焼き跡はねえんだよ。あいつは失明してねえんだよ。この子は育児放棄なんかしてねえんだよ。きっとね。この子はそんな言葉に負けたのかね。子育てと孤独の辛さを乗り越えられなかった。周りの誰も世の中は辛さを見せてくれなかった。少子化対策かどうかは知らんけど、子育ての大変な部分を もっと知らせてほしいよな。楽しく子育てだと。楽しくないことはどうするんだ。無視か。子供が成長して、あの時は大変だったけど今こんなに立派になって頑張ってよかったって思えるのであって、その最中は辛いこと、しんどいこと、殺したくなることだらけだったと、俺の母ちゃんからもばあちゃんからも聞く。どうしてそういうところをもっと取り上げないんだろうね。彼女は離婚後南堀江で住んでた。もしかしたら俺が言葉をあげることもあったかもしれない。たらレバーは過去にはありえないけど、その時彼女にどんな言葉をかけられただろうか。そうやって思うと、また一層言葉に対しての思いが深まる。感謝はもちろん大事。その先に成功もあるだろう。成功哲学なんつうのはほとんどそんなことが書いてある。未来を悲観的に考えるよりも楽観的に考えた方が心は躍る。そんなことはわかってる。求めるものは最高の未来でいいと思うよ。それが幸せにつながる。何にも間違っちゃいない。でも、途中全部すっ飛ばして、最高の結論だけを求めるな。大事なのは今だ。みんな足跡を消してるだけで、苦労して、努力して、血へどを吐いて、それでも這いつくばって、やってやってやってやりまくって、考えて考えて、苦悩して、傷つけて、傷ついて、批判され、非難され、道を間違い、端っこに追いやって、それでもやり続けて、越えて、越えて、壁を越えて、それでも何ともならない奴もいる。そんなもんだよ。綺麗な言葉だけを吐いて、汚いところは隠してしまうような、そんな世の中にうんざりだ。一番の被害者は殺された子供。その次の被害者はこの子。さらけ出せ。光が大きいほど影はでかい。影のない世界はない。下水道が整備されてるから、その上でのうのうと暮らしていられる。大工さんがいるから大企業のビルは建つ。華やかな裏には必ず見えない影の部分があることをさらけ出せ。縁の下の力持ちって言ってな。夢に生きるな、現実を生きろ。それが感謝ってもんだろ。俺は辛さを隠したりなんかしない。手放しに大丈夫なんて言えない暮らしさ、ニートですから。大丈夫なんかじゃないよ。そこを一緒に越えていこう。以上、ありがとうございました。